改めておはようございます、今日は原田ファミリー、そして雅子さん、素晴らしい話をありがとうございます。雅子さん、本当に正直に話してくださってありがとうございます。ちょっと気持ちが分かるような気がして、私も最初和之さんの時あんま好きじゃなくて、訪問者クラスやってちょっとこの人嫌いだなと思って、後で悔い改めて仲良くなりましたけど、はい。くれぐれも、ももさん、まいさん、その DNA がちょっと危ないと思いますので気をつけていただきたいと思います。はい。続けて支援の、から学びたいと思いますけど、まず、バンドの皆さん、ワーシップも本当に一生懸命やってくださって、特にあの、若手スタッフで新さん、コウ君、大地君が、結構皆さん気づいたと思いますけど、歌詞とかいろいろきれいに、ね、映るように、今日もカウントダウンも、支援の23章から、準備してくださったので、同じテーマで礼拝をできることが素晴らしいと思います。今日はですね、主は羊飼いというテーマでお話ししたいと思います。はい。先ほど、ドクター、袴田さんに読んでいただきましたので、読まないです。でちょっとふっと思って、あ、なんで袴田拓さんに読んでいただいたのかなと思った時に、ちょっとこの聖句で気づいたことがあって、どこだったかな、魂を生き返らせてくださるっていうところで、なんか生き返らせてくださる、若返らせてくださると思って、アンチエイジングの、袴田拓さんが、読んでくださったのかなと、思ったと思います。素晴らしい詩編で、最も有名な詩編と、言われているかなと思います。今日は詩編の23章から学びたいと思いますけど、主は羊飼い、2つのポイントから話します。神様はあなたの羊飼い、そしてもう一つは私たちも羊飼い。詩編の本、今ちょっと手元にないんですけど、ぜひ、QT シリーズをやりながら、この間翻訳された Into the Psalms の本を、読んでいただきたいと思いますけど、その本から122ページに、ローランさんの本ではこういうふうに書いてありますけど、詩編の題名があればそこから何を学べますかということです。私は今まであんまり題名を読まないでそのまま詩編に入ってたんですけど、ちゃんと題名を気にするようになりました。詩編の23章は賛歌、ダビデの詩と書いてあります。実はこの題名に関してはあんまり情報が、多いわけではないんですけど、まず分かることは、ダビデが書いた詩編であるということが分かります。これだけの情報だといつ書いたのかということは明確ではないです。ダビデの人生の比較的に初期の方なのか中期なのか後期なのかはちょっとよく分からないんですけど、これは私の勝手な想像なんですけど、もしかすると初期の方かなと思ってしまいます。 100% 間違っているかもしれないんですけど、彼が王様になる前は、彼は若い時の仕事は羊飼いだったので、若い羊飼いの仕事をしている彼の思いの中でこの聖句があったのかなと思います。ダビデはですね、いろんな、才能があったんですけど、結構、多彩でしたね。音楽の才能がある、縦事が上手だった、歌を作る、作詞家というのは作詞家作曲家だったのはよく分かるんですけど、この間話したように、最も詩編を書いた、多くの書いたのはダビデで、73個書きました。アーティストだりソングライターだり、ことがうまくて、でも彼は、力強い兵士で、なんか筋肉もりもりでした。だからなんとなく、なんかせいや君と、なんかりょう君と、てつ君とか、しんくんなんか一つの人間にしたみたいな感覚かなと思います。はい。アンダーマン仲間です。ダビデはどういう方でしたかっていうと、おそらくイスラエルの歴史の中で最も素晴らしい王様だと言ってもおかしくないです。彼が王様だった時は、イスラエルの黄金時代でした。最も国が強くて、もちろん後々により裕福になった時代はあったんですけど、一番いい王様だと言ってもいいでしょう。だいたい約1000年 BC ぐらいでした。彼のお父さんはエッサイっていう人で、実は彼はユダ族の、彼は末っ子でした。でこれはものすごく大事なんですけど、ユダ族っていうことは、ダビデ王の子孫に イエス・キリストがいるわけです。これは聖書通りです。これは結構大事なファクトです。からゴリアテを殺した英雄であり、イスラエルの黄金時代を築き上げて73個の子孫を作取した。これはちょっといいのか悪いのかと書きました。8人の妻と18人の子供だったので、まあ、今我々の教会的にはちょっと I choose us GP 的にはどうかなっていうところがあります。まあ、今日はそのことあんまり話したくないと思います。はい、まあ、もう一度、まあ、いろいろこの聖句を読んでいただきたいと思うんですけど、当時ダビデが書きました。どういう気持ちを持って書いたのか、どういう状況だったのか、でそれをまず考えた中で2000年後、まあ、これ3000年ですね、3000年後の今の私たち、おそらくなかなか忙しい、平和のない、バタバタしているような人生の中で、詩篇の23章は素晴らしい言葉になれるんじゃないかなと思います。東京で目まぐるしく忙しく生活している我々にとっては、本当にこの詩篇は、素晴らしいことになるのではないかなと思います。私は小さい頃いろんなところを転々と住んでましたけど、10歳から18歳までハワイだったので、なんとなく自分の中ではハワイがふるさとっていうところで、田舎者です。本当に人がいないです。そういうところでやっぱり世田谷区に住んでるとか、なんか渋谷の駅にいるっていうのがなんかもうちょっとありえない光景で、まあ、そういう中でこれは素晴らしいかなと思います。神様はあなたの羊飼いです。なんかそれ聞いただけでちょっとなんかいい感じしない？もしかするとある方はちょっとみたいな感じで、じゃあ神様が羊飼いだったら自分がシープっていうことですね。そういうふうにあんまりちょっと個人的に捉えないでください。なんか羊みたいにちょっと匂いがどうこうとかそういうこと言いたいわけじゃないんですけど、神様が私たちの羊飼いです。まあ、私のポジションというか、いろんな呼び名があるんですけど、まあ、よく教会の中では伝道者っていう、ね、呼び名もあれば、実は牧師っていう呼び名があります。で牧師は牧者ですね。なのでおそらく神様のように、まあ、人を牧会する、まあ、これはこれでいい言葉なのかなと思います。で詩篇を読みながら、詩篇はやっぱ歌なのでちょっとアーティーなので、はい、ちょっと私も最近ちょっとアーティーにやるように工夫してますので、今日もちょっとアーティー系の人にちょっと向いちゃってるので、ちょっと体型系の人は申し訳ないんですけど、どのようなイメージがね、用いられてますかっていうことを考えていきたいと思います。この聖句を読んでいく中で、いろんなイメージがあります。これを見ながら解説したいと思います。Okay、まず、主は羊飼い。私には何も欠けることがない。満足してます。満たされてます。感無量です。神様が羊飼いである限り、もう自分は何もいらない。やっぱり私たちは羊じゃないんですけど、人間として羊と同じようにやっぱり一人では生きていけないです。先ほど和之さんが言ってくれましたけど、自分の力だけでは人間は変わることはなかなかできないです。私たちは独立した島ではないです。私たちは羊のように時には愚か者です。道に迷います。食べちゃいけないものを食べます。怒るべきじゃないところに怒ります。発するべきじゃない言葉を発してしまいます。そして私たちは羊のように時に群れから離れてしまって戻される必要性があるのではないかなと思います。でも神様が羊飼いであれば欠けることはないです。そして主は私を青草の腹に休ませてくださいます。合意の水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。ここを歩かなきゃいけないと思ったら結構やばいですね。でここで一つちょっと解説したいことがあって、実際にいつどの場面でこの詩を書いたってことは定かではないんですよね。 最初の主は私の羊飼い、私には足りないものはないっていう、なんかそのあまりにも穏やかなので、すごく幸せでいっぱいな場面で書いてるように感じるかもしれないんですけど、実はそうではないと思います。実は彼は状況としては、まあ何度もありましたけど、死の影の谷を歩いています。後々に敵という表現が出てきます。そしてあなたの鞭、あなたの杖は私を力づける。面白いですね。皆さん、お父さんお母さんに慰めてもらいたいときに、基本的に鞭とか、まあ、これは英語だと棒ですね、棒か、ね、この杖、あのお父さんちょっと傷ついているので、ちょっと慰めてもらいたいので、はいって言ってスパンク棒を渡さないですよね。多くの場合、私たちは間違ったもので癒されようとします。間違ったもの、間違った方法で癒す、励ます、そういうことをします。先ほどふみさんは支配的コントロールになっていうことをやります。私たちは人間として根本的に神様を求める心があります。ポカーンと時々穴が開いたような感覚あります。虚しい、つまんない、寂しい、なんで生きてるかわからない。でその人間はさまざまなこと、物を買ったりとか、おいしい食べ物を食べたりとか、まあ娯楽とか快楽とかスポーツとか、いろんな形でその心の穴を埋めようとするんですけど、まあよくクリスチャンたちは、実は人間関係とか、実は神様に仕えているっていうことで穴を埋めようとするんですけど、本当にその穴を埋められるのは神様ご自身しかないです。はい、でちょっとこの聖句なんですけど、ちょっと質問がありますけど、この方があなたのお父さんだったらどう思いますか。おそらく皆さん今日そう思ったんじゃないかなと思いますけど、あ、本当に、原田舞ちゃんと桃ちゃんは勇敢だなと思ったんじゃないかなと思います。強いですねって、はい、でもしこのね、ね、でもこの人は和幸さんよりも強いです。でこの人があなたのお父さんであり教会の牧師だったらどうですか。私はアメリカで育ったので、アメリカ人っていうのはやっぱり大きくて強い人が有利なんですよね。で私は大きくないし強くもないので、やっぱりいじめられることが怖いんですよね。で自分のお父さんが強かったらいじめられないんですよ。つまりこの方が自分のお父さんだったら、僕をいじめたらお父さんに言うぞって誰も多分ノータッチだと思います。で実際にこの方は本当に誰かのお父さんであり、彼はエストニアの教会の牧師さんです、伝道者です。彼の名前はカイドっていう兄弟で、実は、先々週かな、成田トゥ空港の近くで世界ウェイトリフティング大会がありました。これ本気です。そして彼は M2 っていうんですけど、多分マスターズ2っていうことで、実は彼は50歳かな、51歳、僕らと同じぐらいです。で多分マスターズ1が40代で、マスターズ2が50代なんですけど、120キロ、彼が体重120キロクラスでベンチプレスの大会です。横になりながらこうやって上がります。この方はなんと横になりながら 310.5 キロを上げました。この数字はあまりにもなんかとてつもなくて、なんか感覚がやばいです。私は遠い昔、本当に遠い昔、筋トレやってた時に、多分人生に1回だけ100キロ1回上げたぐらいです。1回だけ、なんとか上がった。で、あれも怖くてしょうがない。300キロ、僕は300キロベンチプレスって上がることすら知らなかったです。人間にそれが可能だってことは分かりませんでした。私とコート第一で、カモンブローって応援して、彼は金メダル取って世界記録取りました。感動です。初めて人生で世界記録を見ました。すごく嬉しかった。彼は喜んでくれて、いや、Hey bro, come on bro っていう応援が聞こえたっつって、すごい結構余裕で上がりました実は。彼は大会で初めて優勝できたそうです。で彼と後で写真を撮ります。まあ、この写真じゃちょっとね、あんまりわかんないんですけどね、あんまわかんないんですけど、まあ大地は結構いい体してるんですけど、ちょっとやっぱり全然比べ物で終わったと。 どう第一、結構これで筋トレに目覚めたって聞いたら、いや、あまりにもすごすぎて、ね、なんかその次元にならなかった。私もそうです。私もこれ見てから一度も筋トレしてないです。なんかインスパイアされたんだけど、自分で頑張ろうっていう、ちょっとなんかレベルが違うっていうか、ね、やっぱり強い人が味方だと怖くないです。怖くないです、まあ、この方よりもはるかに強い神様が自分の羊飼いだったら何も怖いものはないです。その、まあ、杖または棒または、それは何のために使われるかというと、まず羊が悪いものを食べようとするときに、まあ、棒とか鞭で叩きます。ダメダメ、それ、ね、毒キノコパンってやります。そしてやっぱりいじめる羊がいるんですよ。弱い羊をいじめてる羊があったらパンってやります。いじめるなっつって、弱い羊を守るために棒や鞭が使われます。またはその、まあ、棒、特に棒は羊って毛がふわふわなので、こうやって毛をこうやって分けることによって皮膚に何か病気があるかっていうことを助けめるために使われます。またこの杖ですね、このとんがった杖は、ね、例えば何か枝に絡まってる羊がいて、とんがったあれを使ってこうやってほぐしてあげます。またはちょっと危なくなったらヒュッってね、ヒュッてこのフックでヒュッってやって羊を自分の近くに、ね、呼び寄せるわけで。もう一つ、羊飼いっていうのはすごく大変な仕事で、ずっと一日立ちっぱなし、歩きっぱなしです。よっかかる場所がないので、本当に一日何キロも何キロもずっと歩き続けてる疲れ果てた羊飼いが、このとんがってる、杖にこうやってよっかかって、でちょっと、まあ、一息することもできます、まあ、こういう役割があるそうです。はい、続けてみます、はい。苦しめるものを前にして神様が食卓を用意してくださるんですよね。敵がいる、苦しめるやつがいる、でも苦しめるやつの前で神様が宴会に紹介してくれて、そして頭に油を塗ってくださって、そして杯をあふれさせてくださる。皆さんよく分かっていると思いますけど、油を注ぐっていうのは王様扱いです。敵に囲まれている中でも神様が招待してくださって、私を王様扱いして、そうするとどうなるんですか。ほらざまあみろってなるんじゃない。お前なんか怖くない、俺は神様に招待された。そしてこの杯をあふれさせてくださるっていうのはどういうことかっていうと、ホストですね、まあ、王様ですね、神様が喜んでるとうわーって入れてくれます。つまりこれはあなたが一緒にいてハッピーだっていうことです。つまり王様が呼んでくださって、ワイングラスがしょぼかったら王様多分お前がいてつまんない、早く帰れっていうことだと思います。でもわーって溢れるほど継いでくれることは、君が一緒にいて私はハッピーだっていうふうな印です。神様が自ら招いてくださって、神様がもてなしてくださって、そして大宴会であります。はい。そして最後に、命のある限り恵みと慈しみはいつも私を、主の家に私は帰り生涯そこにとどまる、こういう詩編であります。神様は私たちの羊飼いである。死の谷を歩こうとも、楽しいことがあろうとも、敵に囲まれようが、愛する兄弟姉妹たちと一緒にいようが、どの状況でいても神様が羊飼いであれば安心できます。満たされます。怖いことはないです。神様はあなたの羊飼いになっていますか。先ほど舞さんが話しましたけど、私たちの一日の間にいろんなことがあります。何か大変なことがあったら、まず神様に祈りますか。何か嬉しいことがあったら、まず先に神様に報告しますか。実は私たち日本人としては結構神様との関係が薄っぺらなことが多いんですよ。神様に頼らない、すぐ人に話す、すぐに LINE に流す、すぐ携帯で話す、 人からの称賛を求める、人に分かってもらいたい、人に共感してもらいたい、これは間違っていることではないです。でも主が羊飼いである人たちはまず誰よりも最初神様に語るべきかなと思います。皆さん毎日神様に守られていますか？職場でクリスチャン一人と思うことがあります。家族の中で一人だけクリスチャンで周りにすごく責められている、いろいろ日本のしきたりに参加しないことで迫害されるクリスチャンも少なくないです。孤独、苦しい、今自分の状況誰も分かってくれない、学び会のみんなもすごいハッピーで自分だけ一人で辛くて苦しくて惨め、そういうふうに思うことがあると思います。でも神様があなたの羊飼いであれば、あなたは決して孤独のはずはないです。毎日神様に守られて神様と一緒に歩んでいきましょう。神様が羊飼いである人生は豊かであり、楽しくて怖いものがなく、そして素晴らしい影響があります。はい、2番目のポイント、これです。私たちも羊飼いです。第3の16章18節、ダビデ王についてこう言われています。エッサイの息子は盾ごとを巧みに奏でる上に有効な戦士で、戦術の神徳もあり、しかも言葉に分別があって外見もよく、まさに主と共におられる方です。若い時のダビデがこのような言葉で表現されています。音楽の才能がある、ね、楽器が得意、歌がうまい、歌を作るのが得意、そして有効であり、彼は兵士としても優れていて、人の前で話すのも上手で、そしてさらにボーナスで彼はイケメンである、ね、整っています。でもその中で最も価値があるものは主が共におられる人。ハンサムであることはいずれなくなってしまいます。彼が死ぬ前は素晴らしい軍人ではなかったです。おそらく死ぬ間際はあまり歌えなくなってたと思います。でも神様と共にいる人っていうのは年を重ねても変わらないことであります。使徒言行録で神様がダビデについてこういうふうに話しましたけど、エッサイの子で私の心にかなうもの、ダビデは神様の心にかなうもの、英語だと A man after God's own heart、 神様と同じ心を持った、そういう表現です。そして同じ心を持っているから神様と同じことを守る。私たちは正しい心を持てば正しい行いをやります。時々私たちは正しい心を持たなくても正しい行いをやろうとしてしまうことがあります。特に保護者として気をつけていかなきゃいけないのは、私たちは結構子どもたちに正しいことをやれと言います。でもそれよりも大切なのは神様の心を学ぶことです。神様の心を見て学ば必ず神様の御心にかなった行いもついてくるはずだと思います。どうやったら神様の心を見習うんですか？で、ここで皆様に考えていただきたいことは、神様がダビデを見たときに私と同じ心だと思いました。神様は今日皆さんの心を見たときに私と同じ心だと思うようになりますか？まあ、先ほど和幸さんの語った言葉で、まあ、私たちは同級生なので私も痛感します。まあ、私も50になりました。で、年齢を重ねていく中で、なんか元々のあった問題、自我、罪深い傾向っていうのがさらに出やすくなるっていうことを結構自分も実感しています。で、そこでますます神様のようになるか、ますます罪深い自分のようになるか、そこに分かれてくるのではないかなと思います。でも希望としてあるのは、私たちは年を重ねることは絶望的ではないです。大事なのは神様から見習うことです。ダビデは神様と歩んで、神様と会話をして、神様を観察して、神様から学びました。 ダビデは神様にディサイプルされました。私たちは神様とどういう関係ですか？ただ困った時に神様助けて、うわーっていうのは神様の心を持った関係ではないです。王様の時のダビデ、彼は犯罪人として当時のサウル王に追っかけられた時でも、暗い中で狼から羊を守っている時でも、どんな時でも彼は神様と共に歩み、神様から習っていました。このあと数時間後、皆さんは帰ります。おそらくほとんどの方は明日朝早く起きて会社に行きます。もしかすると難しい上司、難しい仕事、嫌な学校、嫌な勉強、嫌な状況、イライラさせる満員電車があると思います。そういう時に皆さんは神様と一緒に歩んでいますか？私たちは毎日生活している中で神様が羊飼いですか？誰があなたの羊飼いですか？もう一度考えていただきたいと思います。気をつけていけないと、私たち時々神様が羊飼いではなくて自分が自分の羊飼いです。自分の感情、自分の罪、自分の知識が羊飼いになってしまいます。でもこれは本物のリアルな羊飼いではないと思います。そして神様を見習っている人は全員羊飼いです。今日私は教会の兄弟姉妹たち、自分がイエス・キリストの弟子だと言うのであれば、あなたにこのチャレンジをしたいです。あなたは羊飼いです。いや、私は小グループリーダーじゃない、私は教会のスタッフじゃない、いや関係ないです。神様の心を見習っている人は全員神様と同じように羊飼いです。じゃあ具体的に今皆さんは誰の羊飼いになっていますか？私が考えているのは、この点では私たちの教会の文化が変わらないといけないと思います。全員じゃないですけど、一部の中で私たちの教会の中にある指導者、ある成熟した、ある頼りが、ね、まあ、先輩とか頼りがちのある人、そういう人に助けてもらう、なんかそういう文化がものすごく強くあると思います。私たち全員が神様に導かれていて、そして全員神様によって導く人です。全員弱さがあります。全員ニーズがあります。全員助けてもらう必要があります。全員助けてもらう必要がありながら助けることができます。まあこれはあからさまに語られている言葉ではないんですけど、なんとなくこういうのを感じます。あ、自分は今うまくいってないから、模範じゃないから、私は誰も助けることができません。私は親としてうまくできてないから、自分の子供も教会できなくなったから、自分はまだ若いクリスチャンだから、最近調子悪いから、年を重ねて体の具合が悪いから、私は誰も助けることができません。私はこれは間違ってると思います。もちろん人それぞれによって助ける力、助け方というのはそれぞれあるのではないかなと思います。今日皆さん、あなたは具体的に誰かの羊飼いになっていないんだったら、メタノイアが必要です。神様の心を見習って助けてもらいながら誰かを助けてください。具体的に誰ですか？分かりません。家族の人かもしれない、小グループの人かもしれない、違うミニスの人かもしれない、若い人かもしれない、シニアの方かもしれない、近所の方かもしれない、昔の友達かもしれません。一人一人全員が羊飼いです。神様に見習って 羊飼いになりましょう。この教会の全員が羊飼いになった時には溢れる力があるはずです。今その溢れるはずの力が発揮できてないです。羊飼いの認識の強い人たちは疲れ果てています。ニーズがあると思ってる一部の人たちはもらうだけで与えてないです。これは神様の期待ではないです。もらって与える、もらって与えてる、もちろん時々与えるよりももらう方が多い、それは別に構いません。今そんなに力がないのでそんなに多くの羊を牧会することはできない、それはそれで大丈夫だと思います。どういう規模であろうが全員が羊飼いです。その認識を持ってメタナイをしたいと思います。これはアサフですね。アサフ、ちょっとこの間コラの、ね、ダビデ、そしてコラ、そしてアサフの子って言いましたけど、アサフ、この時のオリジナルアサフは、ダビデに任命されて、彼はワーシップリーダーでした。ソングリーダーでした。つまりダビデの部下でした。この詩編の78章、これはダビデじゃなくてアサフが書いたんですけど、ダビデについて彼はこう言います。まずしもべダビデって言います。神様しもべダビデを羊の檻から召して、そして羊じゃなくてイスラエルを牧するようにした。彼は正しい心で牧し、英知の手で彼らを導いた。正しい心で癒す、これは新改訳で読みました。なぜかというと、新共同訳は、無垢な心という表現で、ちょっとこれ仏教的な表現だったので、と思って新改訳にしました。口語訳は直き心、現代訳は真心。英語の聖書だと、キング・ジェームズとか NIV は、integrity という表現であります。まあ、分かりやすく言うと、完全である、純粋である、シンプルである、信頼性のある。まあ、無垢な心、清い心、曲がってない、不純じゃない心で彼は牧会をしました。アサフにとってダビデはどのような指導者だったかというと、しもべだった。そしてしもべであり指導者だった、いい指導者だった。なのでダビデは神様が牧会者であることによってすごく安心しました。でアサフの牧会者が神様と同じようだったので、アサフも安心してダビデについていって神様についていきました。そしてダビデは純粋な動機で伝えていました。で先ほども話しましたけど、皆さんは教会での姿と家、学校、職場での姿は同じですか？この点で私たちはメタノイアが必要なのかなと思います。結構多くの場合私たちはクリスチャンスイッチをオンにしています、ここで。ね、ニコニコして、笑顔して、温かくして、へーって、頑張る。で、家に帰ったら短気、怒りっぽい、暴言吐く、わがまま、与えない、暗い、喜んでない、信仰がない。これは、これは真心じゃないです。それは偽りです。これは神様の栄光とならないです。信頼できる人は嘘つきじゃない人。どんな時でもそう。見たものがその通り。言うね、有言実行。言ったことをやる。あーってね、いいこと言って教会でカッコつけても、家で超わがままだったらそれは嘘つきです。そういう保護者が少なくないんじゃないかなと思います。家でそういう姿だったら子供たちはクリスチャンにはなりたがらないです。若者でも学生でも教会に来てうわーってね燃えても、本当の姿はそうじゃないんだったら、これはただただ意味のない嘘の話だと思います。ダビデはしもべでした。謙虚でした。もともとの仕事は羊飼いでした。後々ゴリアテを殺すヒーローになりました。その後王様に追われる犯罪人になった。後々彼は王様になった。 神様のために神殿を建てたかったけどダメって言われて、じゃあダメだったらダメでいいけど、いっぱい神様を礼拝する賛美歌を作りました。彼の人生すべてはしもべでした。使えるものでありました。彼は使えるものだったから指導者になりました。上に立ちたいと思って指導者になったわけじゃない。神様に仕える、人々に仕えるために彼は王様になりました。これはゴリアトを殺した時の場面です。彼はまだまだ若かったです。目の前の大男がいた時に、国全体が怯えてて誰一人立ち上がらない時、この若いダビデは勇敢に神様のために立ち上がってダビデを殺しました。彼は英雄になりました。でも本当の英雄はかっこいい場面で大きい仕事をやる人じゃないです。ダビデのように誰も見てないところで影で神様と歩んで、誰も知らないところでライオンと、まあ、狼とか熊と戦って神様に頼って訓練していたのがそういう姿です。まあ、先ほどカズさんも話してくださいますが、筋トレの例から話しましたけど、ね、いきなり、ね、300キロ上げようなんて言っても上げられないんですよね。これは人が見えない日頃の訓練の中で、ね、そういう結果が後からついていきます。でここでいくつか話したいことがありますけど、まず皆さんはしもべの心がありますか？実は多くの人は入っています。私はしもべになるように仕えています。私は早く来てアッシャーやっています。椅子を片付けています。でもそこで私たちは気をつけていかないということは、結構私たちは仕えるということを逃げ場にすることがあります。私は仕えているということが自己満足になっている。で実は行動は仕えているけど心はしもべじゃないことが多いです。私はこんなにやってる、こんなにやってあげている。自分の心を顧みず、メタノイアもなず、自分が変わるべき点、悔い改めるべき点を無視して奉仕に走るのはしもべじゃないです。それは自己満足のために教会に仕えている人です。それを誤解しないようにしてもらいたいと思います。もう一つ、本当のしもべの姿はダビデのように勇敢です。もともとダビデは怖いもの知らずだったかどうかは分かりません。どんなに怖いもの知らずでも、当時鉄砲がない時代に、今鉄砲のある時代でもクマかライオンが来たら怖いはずです。ショットガン持っても怖いです。でも彼は羊を愛してるから、羊を守るために神様に頼りながら勇気を振り絞って神様に仕えました。もう一つ、私たちの教会として必要なメタノイアの文化は勇気です。私たちは勇気を失っていると思います。謙虚になろう、しもべになろう、人を傷つけたくないと思う中で、いろいろ思っていること、見えていることを言わなくなっています。愛に根付いて真理を語ってないです。その結果人は変わらないです。皆さんは勇敢ですか？本当のしもべだったら怖くても愛してるから一歩踏み出ます。自分は傷つきたくないから、人を傷つけたくないから、問題を起こしたくないから、自分が自信がないから、いやそうじゃないんですよ。シンプルに言うと、あなたは羊飼いじゃないです。で先ほど話が出たんですけど、私は幼い智子さん、勇敢な姉妹だと思います。皆さん分かったと思いますけど、あの和勇気に向かって年下の女性が話す、まあ子供じゃない人が話すのは相当勇気が必要です。私は同じ年で組織中に上でも関わらず怖いと思ったことよくあります。よかったこの人の上で、下だったらもうたまんないと思いました。数週間前に彼女は怯えながら私に話してきました。カズさんの口調がひどかった、びっくりしました、 毎日私の愛する弟子まゆちゃんにこんな話をポロポロ泣いてんですよ。もうひどいみたいな感じで、でも話すのが怖いっつって、okay? じゃあ勇気持とうっつってね、アッコさんに。でも正直言ってアッコさん役に立たないですよ。だって和幸くんが怒ったらアッコさん役に立たないですよ。わかりますね。本当に和幸くんが怒るんだったらね、まあ第一世や大男 5人ぐらい並べて、すみません和幸、勇気を持って話しました。この話し方は良くないです。別に無礼じゃない、ね、愛する姉妹のためにか、ね、舞ちゃんのためにもカズさんのためにも愛を持って真理を語った。でカズさんは、ね、見た目よりも非常に謙虚な方です。すぐに謝りました。素晴らしかった。そこにメタノエがあった。そこに関係修復があった。私たちはこういう当たり前のことをやってないです。人任せにしてる、リーダー任せにしてる。これは親切じゃないです。これは気配りがいいじゃないです。これは簡単に言うと臆病でわがままで自己中心でプライドです。この生ぬるい文化を私たちはこの教会から追い出していく必要があると思います。あなたは羊飼いですか、雇い人ですか。実はね、見分けづらいんですよ。両方とも羊の面倒を見てるから。でこの見分けるときはいつかっていうと危機的なときなんですよ。狼やライオンやクマが羊を襲ってきたときに羊飼いか雇い人か分かります。ヨハネの10章でイエス言いました。危なくなったときに雇い人は逃げます。なんで？自分のことしか愛してないから。でも本当の羊飼いは自分の命を落としたとしても逃げない。神様のために逃げない、愛してる羊のために逃げないです。今日皆さん自分の心を解いてください。そして改めてあなたが神様に羊飼いとして呼ばれることを思い出していただきたいと思います。今日は主が私たちの羊飼いだということを学びました。主にリードされると私たちの人生は豊かです。平和です。怖いもの知らずです。カラカラなところでも、敵がいる時でも、不安になる時でも、私たちは勇気を持って信仰を持って満たされた人生を生きることができます。ぜひ一緒に羊飼いである神様についていきましょう。そして神様の心を見習って私たちも神様のような羊飼いになりましょう。この建物から出ると神様を知らない迷っている羊だらけです。日本中で我々のような神様の心を持った羊飼いを求めています。待っています。ぜひ私たちも神様のような羊飼いになっていきましょう。ありがとうございました。